マプラス。
3月放送分、ワンヌマプラスのお時間です。ここからはコースト FM 上田光平がお届けしていきます。さあ、今日も沼津市役所の収録のブース、お部屋を借りて収録した様子、皆さんにお届けしていきます。今日は広報課の職員のお二人にお越しいただきました。男性と女性でいらしています。順番に自己紹介をお願いします。
はい。シティプロモーション係の鈴木と申します。現在の仕事は2年目になります。よろしくお願いします。よろしく
お願いします。そしてお隣です。
はい。同じくシティプロモーション係の足川と申します。現在の仕事は1年目になります。また、私は隣町の清水町から人事交流という形で沼津市に派遣となり、広報課に所属しております。本日はよろしくお願いします。
はい。よろしくお願いします。足川さんはちょっと変わった経験をね、
そうですね、
なってるということなんですけれども、まずですね、鈴木さん、広報課ではどういったお仕事をしているのか教えてください。
はい、広報課では広報誌や市民カレンダー、転入者へ配布するガイドブックの作成を行う広報係と、あと我々の係なんですが、ホームページや SNS など広報誌以外の媒体で情報発信を行っている業務ですね、
はい、
それと、沼津市民向けのインナープロモーションを行う、そういうことをやっている係で、シティプロモーション係、この2つの係があります。
はい、今ねお話が出ましたシティプロモーション係、お二人はそこでお仕事をされていらっしゃいます。で、係ではどういったお仕事をしているのか足川さんに伺います。
はい、私はですね、市のホームページやツイッター、Facebook などの SNS を通じて市民の皆さんに情報発信をするという仕事をしています。市役所の各課と連携し、イベント情報や市政情報、新型コロナ関連の緊急情報などを随時更新発信しています。また最近では YouTube を活用したシティプロモーションにも力を入れています。
ねえ、動画投稿サイト YouTube おなじみですが、というと動画を通じた情報発信に力を入れているということなんでしょうか。
はい、文章や画像だけですとなかなか興味を持ってくれないという場合もあり、伝えたい内容を映像化することで効果的に情報発信できるものについては動画での配信を検討しています。
はい、では具体的にどういった、ね、動画を発信しているんでしょうか。
はい、令和3年度は新型コロナワクチンに関する動画や広報沼津と連動した動画、ドローンを使用した空撮動画、市が推進する事業のプロモーションビデオなど、広報課だけではなく様々な課が作成した動画を公開しています。うん、現在市の YouTube チャンネル上には約400本の動画が掲載されています。
400っていうとなかなかね、数としては多いんじゃないかなと思いますが、中でもこれは見てほしいっていう動画はどれでしょう。
はい、シティプロモーション企画の一環として2月から公開している動画なのですが、うん、沼津町景色令和の上空からという動画をぜひ見ていただきたいです。
ね、上空からっていうお話が出ましたが、タイトルから考えるとこう空撮動画のようなイメージができますけれども、具体的にどういった動画企画なんでしょうか。
はい、この企画はですね、市内18地区の上空でドローンを飛ばし、地区ごとに動画を作成しています。うん、普段見ることができない上空からの街並み、街の景色を約3分の動画にし順次公開していますので、沼津に住む方、特にその地区に住む方にぜひ見ていただきたいです。また撮影した動画、画像は街の記録としても保存されますので、10年、20年後には貴重な財産になっていると思います。
ね、空から見た景色っていうのはなかなか普段見られませんのでね、貴重なものになりそうです。これが18地区すべてを順次にということなんですが、今はどの地区が公開されているんでしょうか。
はい、現在は静浦、内浦、門池、金岡、第3、第4地区の6地区が公開されています。その他の地区についても今後月に2本ずつを目安に公開していきますので、楽しみにしていただければと思います。
はい、月に2本ずつだそうです。公開がね、この先待ち遠しいですよね。で、そのドローンでの撮影とか動画編集っていうのは職員さんが行ってらっしゃる。
はい、そうなんです。私ともう一人の職員の2人体制で撮影を行い、編集も職員で行っています。うん、撮影も動画編集も回数をこなしながら少しずつ慣れてきたという感じなんですけども、私自身は楽しみながらやらせてもらってます。
はあ、ドローンってね、飛ばすとなるといろんなルールなどもありそうですが、特にこれ気をつけているということはありますか。
はい、航空法などの法規則を守ることや、飛行させる土地の所有者、管理者の許可を得ることはもちろんなんですが、特に気をつけているところは天候になります。うん、 私たちの使っているドローンは模型航空機といって小さくて軽いドローンになりますので風の影響を強く受けてしまいます。なので強風でドローンが飛ばされないように風の影響が少ない日を選んで飛行させています。
こういった、ね、撮影も、いろいろ工夫しながらやってらっしゃるということなんですけれどもね、風などに気をつけてね、頑張っていただきたいと思います。
はい、ありがとうございます。
はい、ここまでは主に YouTube、SNS 関連のことについてお話伺ってきましたけれども、今度はホームページ関連のお仕事について、これはどういったことを行っているんでしょうか。
はい、ホームページについては市役所の様々な課からページの更新、修正、新規作成依頼が来ますので、それに随時対応している形になります。またこれも YouTube 関係になってしまうのですが、昨年12月からホームページ上に市の YouTube チャンネルのポータルサイト沼津 TV アーカイブズを開設しました。
はい、ホームページ上でも動画の情報発信に力を入れているということなんですが、これポータルサイトはどのようなページになるんでしょうか。
はい、このポータルサイトでは新型コロナワクチンやスポーツなどのカテゴリー別に分けた10個の個別ページを作成し、その中にピックアップ動画や再生リストへのリンクを掲載したり、トップページでは動画再生数ランキングも公開しています。YouTube 上だけでは利用者が見たい動画になかなかたどり着けないという状況にあるため、このポータルサイトを作成しました。
はい、確かにね、一つのページに動画が集約されていると便利ですもんね。
はい、沼津市の動画を探すときはぜひご利用いただければと思います。
はい、で、先ほどお話しいただいた YouTube の活用ですとか、このポータルサイトの開設など、動画の発信に力を入れているということが十分で伝わってきましたが、足川さんご自身の手応えとしては今はいかがでしょう。
はい、YouTube のチャンネル登録者数という点から見ますと、2011年のチャンネル開設以来、昨年3月までの約10年間での登録者数はおよそ1600人でした。しかし今月の2月末時点では約2200人がチャンネル登録をしてくださり、この1年でおよそ600人が新規登録してくれたことになります。まだまだ多いとは言えない登録者数ですが、少しずつ成果も出ていると思いますので、今後も積極的、適切に情報発信を行っていきたいと思います。
はい。足川さんご自身でドローンも飛ばすし、編集もするしということで、なかなかね、経験できないようなこともなさって。
そうですね。だからここの課に来たからこそ経験ができたものだと思いますね。
そうですよね。はい、さっき風に気をつけてねって、一般的に風に気をつけてっていうと、喉風邪とか、鼻風邪の方をイメージされちゃう方多いと思うんですけれども、
そうですね、
結構強風なんかで煽られるとね、はい、ドローンっていうの撮影大変ですよね。
持ってかれてしまうので、ね、それも注意をしなければならない、
ね。そういう意味での風に気をつけてくださいね、ということになるわけですが、ありがとうございました。
はい、はい、ありがとうございます。
さあ、お隣の、今度は鈴木さんにね、伺っていきますが、はい、鈴木さんはどういったお仕事なさってるんでしょう。
はい、私は、沼津に住む人や、沼津の街に関わる人がもっと沼津を好きになって、沼津に住んでいることに誇りを感じるような気持ち、そういった気持ちを広げていこうという、インナープロモーションの仕事を担当しています。うん、その中でシビックプライド、自分の住む町を誇りに思う気持ちを醸成させるための取り組みの一つとして沼津の宝百選があります、はい、うん、上田さん、はい、沼津の宝百選ご存知ですか。
もちろんですよね。
さすが、
ね、ありがとうございます。そこまで褒めていただけると思いません。ね、私たちコースト FM でも沼津の宝巡りという番組で百選について放送しています。いつもね、担当しているパーソナリティが、今日ここ行ってきたね、今度あそこ行くのって、毎回ワクワクしてるんですよ。
はい、
沼津の自慢できる宝を100項目選出したものですね。
うん、はい、はい、そうなんです。皆様の思う沼津の宝を募集しまして、うん、それを公募市民と有識者に、すいません、公募市民と有識者等による、はい、選定作業を経てまして、うん、平成23年の9月に、その中から100項目を選定しました。沼津の自然や歴史、文化、食やイベントなど多くの魅力ある項目がそこで選ばれました。
ね、いろんなこうカテゴリーというか種類の中から100選ばれるわけですが、
はい、
具体的にこれどういったものがその沼津の宝100選選定されているんでしょう。
はい、はい、もう皆さんご存知だと思う沼津の夏祭りと、神奈川花火大会ですね、うん、それや、沼津港、足高山、西浦みかんや沼津茶などがあります、
はい、
深海魚料理や高橋ガニなど辺田地区では馴染みがあるんですけれども、うん、市街地ではあまり知られていないものも選定されています。広報課にパンフレットがございますし、市のホームページでも内容を見ることができますので、気になった方はぜひ見ていただきたいです。
パンフレットもね、なかなか素敵なんですよ、ね。これもぜひご覧いただきたいと思いますし、はい、エリア外の方はホームページでもぜひご覧いただきましょう。
はい。
で、そういえばですね、ちょっと手前味噌みたいな感じになるんですが、沼津の宝百選のテレビコーナーもあるということなんですよね、鈴木さん。
そうなんですね。ね、毎月の第1、第3、第5金曜日、正午から、東海ケーブルの地域情報バラエティ、トコちゃんワイド内のコーナーで、沼津の宝百選、沼津最高というコーナーが生放送されているんです。
まさかここで鈴木さんから出るとは思ってないでしょう。そうなんですよ、
そうなんですよ。これ 4K 対応の美しい映像で、100選をお届けしていますので、はい、機会がございましたらぜひご覧になってみてください、ね。
毎月第1第3第5金曜日の正午から放送しているとこちゃんワイド内の沼津の宝百選沼津最高のコーナー、はい、残念ながらこの曜日で私はキャスターやっておりませんけれども、どうも。ただ沼津が一生懸命ね、
はい、
あの魅力を発信してますので、
はい、
こちらもぜひご覧いただきましょう。
はい、
でですね、広報沼津の2月の15日号の表紙で拝見したんですがね、
はい、
今、沼津の宝百選に新しい動きがあると。
はい、そうなんです、
はい。
はい。前回の選定から10年以上が経過してまして、うん、その10年の間に沼津市の中でも新たな魅力が創出、どんどん出てきています。
はい。
はい、で、令和5年に市政100周年を迎えるにあたりまして、今回、沼津の宝百選の見直しを行っております。はい、うん、それにあたって、現在の沼津の宝百選以外に、これはぜひ沼津の宝百選に入れてほしい、っていう、というふうに思う新たな百選の候補を募集しております。
新百選というわけですね。
はい、そうです。
ね、新たな候補を募集している。
はい。
ちなみに、今この時点でどういった候補が来てますでしょうか。
はい、ですね、今、3月の4日時点でちょっと締めているんですけど、歴史的価値のあるものや、うん、沼津にゆかりのある人物、うん、自然や街並みなどですね、様々な候補が上がっておりまして、で、あの3月4日までで締めたものですね、
はい、
応募のあった項目を市のホームページの方で掲載しておりますので、うん、詳細はそちらをご覧になっていただければと思います。
はい、こちらも注目ですね。
はい、
で、募集している候補と、
はい、
今の100選、
はい、
で、新しい100選ね、
はい、
これどういうふうに決定されるんでしょう。
はい、まずは現在の100選で、いくつか重複しているような項目もあるので、それがですね、まとめられる項目は、一つにまとめてしまって、うん、また、あの行われてないイベントなども、まあ、10年決めてから経っているので、
はあ、
今現在も開催されていないものとかもあるんですね、うん、なのでそういったものは、廃止するかどうかっていうところをまず検討しまして、うん、で、現項目の整理統合などをまず最初に行います、
はい、
そして今度あの応募のあった新しい項目も含めて、全体的に100選の方を見直しまして、で、その中から高浦にふさわしいものをですね、沼津の宝選定委員会という委員会があるんですけども、そちらの方で選びます。で、新しい百選の案をそこで決定しまして、その案を最終的に沼津市長の方に諮りまして、決定する感じになります。でですね、発表は、令和5年7月、
うん、
市政100周年の記念式典で行う予定でございます。
ということは、はい、来年の7月、
はい、
1年ちょっと後。
そうです。
ねえ、それまでの間に、新しい百選が決まるというわけです。
はい
はい、そして発表が、市政100周年の記念式典の中で。
はい。そうなんです。
すごいな。これまだ期間がありますんでね、
はい、
ぜひともね、応募いただきたいなと思うんですけれども、はい、これ、選定のね、様子について知ることっていうのはできるんでしょうか。
はい、大丈夫です。可能です。
はい、
令和3年度は10月から今までに2回選定委員会で話し合いの場を設けています。
うん、
で、そちらの会議の方がですね、次回は3月の28日月曜日に行われます。
はい、
この会議は一般の方も傍聴することができますので、はい、ご興味のある方は傍聴席で会議の様子を見ていただくことが可能です。
はい、
また、今まで行われた会議の資料もですね、うん、市のホームページの方で公開しておりますので、どんなことを決めたとか、どんな風な会議だったのかなっていうことは、そちらの方をご覧になっていただけば分かるようになってます。
ねえ、随分オープンになってますので、
はい、
ぜひご覧いただければなと思いますが、
はいはい、
例えばこれ、 じゃあコースト FM みたいなのもありなんでしょうかね。
ありですね。
急にちょっとトーンが下がりましたね。今ね。
今あれなんですよ。項目の募集をしているところなので、まあ、それを出していただいて。
で出して。
で、まあ、どうするかっていうのは選定委員会で決めるんですけど。
そうですよね。はい、最終的にね。
そうなんです。
ですからリスナーの皆さん、あのコースト FM とかね、FM 沼とかね、上げていただいてもいい。
そうですね。地域密着型のラジオとかね、そういう風なやつでね、やっていただければ全然。
だからワン沼とかね。ワンヌマプラスとかね、
宝にしちゃいましょうか。
それはもう我々ね、これはもうコースト FM と広報課の皆さんと一緒に作り上げてる番組ですからね。そういう意味では、うん、私は沼津の新たな宝百選の一つにしてもよろしいんじゃないかなというふうにですね、自信を持って、
そうですね、
満を持してですよ。
そうですね。
なんなら頼重市長も第1第2週がお出になってるわけですからね。
そうですよね。
市から推薦するぐらいの感じでそうなってきます ね。
なんか立候補みたいな感じですよね。そしたら
これをだから上げるみたいな。
最終的に今日放送を聞きのリスナーの皆さんがさらに盛り上げていただいて
ですね。そうですね。そうですね。
これは百選の新たな一つに。うん。加えていただけるかなーっていうね。まあ、最終的に選定委員会に諮られますけどね。
そうなんです。
とか、でもそういうこう、なんていうのかな、雑談感覚から皆さんでいろいろこう相談し、まあ相談っていうとちょっと堅苦しいですけど、なんかちょっとこう世間話から、あ、こういうのいいんじゃないとか、ああいうのいいんじゃないみたいな感じで上げていただければよろしいというわけですよね。
自分が宝だなって思うものを上げてもらえばいいので。
そういうことですよね。
そうなんですよ。近所の、ね、はい、石とか
何でもいいわけ
です。
とにかく上げることがポイントです
ね。
まあ、あのどのような、ね、沼津の宝百選になるのかっていうのはこれから楽しみですよね、
う
ん、は
い、そうですね、すごい楽しみです、はい、まだですね、あの把握できてない新しい魅力がどんどん今出てきてますので、うん、どんな沼津の宝百選になるのかなっていうのを私も今から楽しみです、はい、でこちらですね、4月の28日の木曜日まで新たな候補の募集を行っておりますので、うん、ぜひ皆さんにご応募いただきたいと思います、
はい、あと1ヶ月ほどあります。4月の28日木曜日までです、
はいはい、
ではどのように応募するか教えてください。
はい、応募方法はですね、はい、応募用紙に必要事項をご記入いただいて、うん、沼津市役所広報課へ持参していただくか、郵送かファックスか電子メールのいずれかでお願いします、はい、詳細は広報沼津の2月15日号ですね、表紙のところに、情報が載ってますので、うん、そちらをご覧いただくか市のホームページの方をご覧ください、はい、ご自分がですね、沼津の自慢、沼津の宝だと思うものですね、ぜひ教えてください。たくさんのご応募お待ちしています。
はい、それぞれ沼津の宝、私僕これがいいんじゃないのっていうものを、うんうんうん、ぜひ4月の28日までに応募していただきたいと思います、
はいはい、
詳しくは広報沼津2月の15日号です、はい、でこの広報沼津も今沼津市のホームページから、うん、ね、ご覧いただけますので、はいはい、チェックしてみてください、
はい、
さあお時間となりました。
はい、
最後にお二人から一言ずつ、お話しいただきましょう。じゃあ鈴木さんから。
はい、はい、この度はとてもいい PR の機会をいただきまして、はい、ありがとうございました。
こちらこそです。ありがとうございました、
は
い、
本当にたくさんの項目ですね、はい、うん、応募の方いただきたいと思いますので、はい、4月の28日まで、はい、ぜひ皆様、よろしくお願いします。
お願いします、
はい、
鈴木さん、はい、ね、私トコちゃんワイドっていうケーブルの番組出てるんですけど、
はい、
上田さんはやっぱメガネ取った方がいいですよって鈴木さん言っていただいたことがあって
はい、言いました。
私あの実はそれからメガネをほぼほぼもうかけないようにしてるんですよ。
知ってますよ。
知ってます。
知ってますよ。
見てます。
見てますよ。もうメガネかけてないなと思って、
ラジオの時は結構かけてるんですけど、テレビ出る時はね、そうなんですよ。
絶対そっちの方がいいです。
そうですか、はい、って言われてから本当にかけてないんですよ、はい、お隣の足川さん、
はい、はい、ちょっと私もいろいろ宣伝をさせてもらったんですけども、はい、今後もホームページや SNS を通じて皆さんにとって必要な情報、魅力的な情報を発信していきますので、SNS のフォローやチャンネル登録をしていただけると嬉しいです。はい、また今日紹介しました沼津町景色は YouTube やポータルサイトのほか、沼津市フォト&ムービーライブラリーにも掲載してありますので、そちらもぜひご覧いただければと思います。
はい、 清水町からね、足川さんいらっしゃってるっていうことですけど、はい、清水町にもいろんな魅力がね、
そうですね、
ありますよね。
いろいろそうですね、まあ、小さい、ね、町なんですけども、いろいろ魅力は詰まってると思いますので。
でも今日は沼津のね、番組ですから、
そうですね、
沼津の魅力も発信していただきましたけれども、はい、でもなかなかね、普段こうドローン操縦したりとか、
はい、
動画編集とか、先ほどのお話いただきましたけど、なかなかできないお仕事なさそうですね、ということですからね、貴重な経験を引き続き楽しんで、
はい、
はい、いただければなと思います。
はい、頑張っていきたいと思います。
はい、ありがとうございます。今日は広報課からお二方お招きしてお話を伺いました。鈴木さんと足川さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。